1. 医療ミスの国家的犯罪性、医療事故、いや事故というより、医療行為そのものが必然的に引き起こす、様々なトラブルの被害者が一向に後を絶ちません。注目すべきは、そうした被害が元で死亡する人が年間17、0から39、0人もいる事実です。なんと、これは、交通事故による死亡者数を優に上回る数字です。数字に幅があるのは、被害による死亡、病死と偽って報告する医療機関があり、正確な実態を把握するのが困難なためです。また、それだけではなく、たとえ命だけは助かったとしても、病態がかえって悪化する、新たに別の病気が現れる、二度と元に戻らない障害が残るなど、暗淡たる予後に悩む患者は数えきれないほどいると言われています。こういった悲劇的な結末は、ほとんどの場合、明らかに危険な処置をそうと知りつつ行った結果であり、弁解の余地などありません。つまり、これらの事例は、いわば故意の過失致傷、致死と言うべきで、その原因となった医療処置は劣気とした犯罪行為ではないのでしょうか。しかしながら、こういったケースで被害者側が訴訟を起こしても、医療側に有利な法律が壁となり、任用率、原告側の勝訴率は依然として低いままです。こうして訴訟がうやむやになり、同様の過誤や事故が繰り返されることになるわけです。さらに、障害や死亡事故を除けば、病状悪化や合併症の誘発、後遺症による発作などはほとんど公表されず、それらは大小を合わせると、年間数十万単位の規模で起きていると推定する評論家もいて、広い意味での医療ミスは今や、明日は我が身と言っても決して過言ではありません。この深刻な事態について、マスコミや医療ジャーナリストはその要因を次のように分析しています。医者の資格認定や研修医制度の欠陥や不備、それが原因の医者の知識不足や技術不足、医療行為を監視する医道審議会の怠慢、新薬をめぐる医者と医薬品メーカーとの癒着、患者軽視の利益優先主義、出来高払いという不可解な診療報酬請求システム、制度を悪用する医道モラルの荒廃、これを見た私は、結局こういった要因はすべて、国が間違った医療行政を改めない、その怠慢から生じているのではないかと思わざるを得ませんでした。いや事実国は、医学界や医療産業などと太いパイプで結びつき、医療被害の頻発を黙秘しています。いわば医療利権に加担しているわけですが、もしかすると国が犯罪の首謀者かもしれないのです。慶応義塾大学医学部放射線科講師近藤誠氏と、医療消費者ネットワークメコン代表世話人清水豊子氏の共著による医療ミスという本に、次のような記述があります。医療事故には、うっかり型、能力欠落型、必然型の3つの種類があり、それらが起こる原因は、個人、組織、構造、意識の4つにあると考えられる。個人とは医者、看護婦、技師などの医療従事者、組織とは病院などの医療機関の人員配置や役割分担、構造とは医療の仕組み、そして意識とは医療従事者や一般の人々の病気や治療に対する見方のことである。能力欠落型の医者が大量に生み出される原因は偏差値教育、つまり医者を養成する教育システムという構造の中にある。偏差値教育は拝金主義を助長し、医者として不適格な人間を作るなどの弊害を生む。その結果、医学生は医師国家試験に受かることだけを唯一の目標にするようになる。試験対策の手引きのようなものが教科書代わりに使われ、試験といっても、回答の選択肢の中から正解を一つだけ当てさせるもので、勉強の仕方もそれに対応した知識詰め込み型になる。正式の教科書はというと、臨床能力に乏しい老齢の大学教授が執筆したもので、内容は実にお粗末なものだ。日本語で書かれているため、学生は英語の勉強をしない。したがって、新しい医学情報を伝える文献が読めない。日本の医療・医学レベルは欧米より10から20年遅れている。埼玉医大では、医者が簡単な英単語を読めなかったため、患者を殺してしまったという実例がある。別の例では、放射線治療を受けていた咽頭がんの患者が死亡した。放射線の急性反応である口内炎で食事ができなくなり、高カロリー輸液の点滴をしていたが、医者に必須ビタミンを輸液に入れる必要があるという知識がなかったため、患者はビタミン B1 の欠乏症である脚気、ないし血液が酸性に傾くアシドーシスにかかり、それが重症化したのが死因だった。血管だらけの医学教育によって医学沼の頭の中はすっかり丸抜式になってしまい、多様な事態に対処する能力は養われないのである。この本ではさらに、医療行為そのもので生じる必然型の事故についても多くの事実が明らかにされています。なお、能力欠落型も必然型も、見方によっては同一視できるものだと述べ、次のような例を挙げています。脳手術では、開く頭してだけでレンチ縮みして後遺症を生じることがある。病院には耐性菌が用意をしており、手術の種類に関わらず、手術をすれば、免疫低下が原因で一定の確率で感染症にかかることは必然だ。こういう患者から分離される黄色ブドウ球菌のうち、耐性菌とされる MRSA が占める率は、ほとんどの病院で7から8割にも達する。 もうすぐ自然に陣痛が始まるという時期に、妊婦にプロスタルモンという陣痛促進剤を点滴、服用させることがあるが、それが原因で陣痛が強くなりすぎたり、強直性、強直性、子宮収縮を起こし、子宮が破裂して妊婦が死亡したり、胎児が重度の仮死状態になり、脳に障害を負ってしまうことがある。被害に遭った妊婦のほぼ全員が、そのような事故が起こりうることを知らされていない。それどころか、子宮口を柔らかくする薬ですくらいのことしか言わない。手術は、医療行為の中で最も危険なものです。しかし、検査や投薬など、手術以外の処置でも、どうしてこんなことに?と、信じられないほど病状が悪化したり、時には取り返しのつかない結果に至る場合もあります。最近、多くの人が安易に検査を受けたがりますが、もし、検査だけなら別に心配はないと思っているとすれば、認識不足と言わねばなりません。なぜなら、検査が元で、重大な合併症を引き起こすケースは日常茶飯事だからです。ごく最近の被害内容として、次のケースが報告されています。大腸の内視鏡検査後、母が脳梗塞になった。脳のカテーテル検査で妻が半身不随に、心臓カテーテル検査で失敗され、父は死に近づいている。胆石を胆囊癌と診断され、父は手術した挙句に死亡、癌と言われ、腎臓を摘出したら良性だった。産婦人科の内視鏡手術で腹膜炎を起こし、妻の意識が戻らない。ヘルニア手術で神経が麻痺し、排泄、歩行が困難に、糖尿病の父になぜか脱腸の手術をして腎不全になり、1ヶ月後に死亡。元気な母が脳動脈コブの予防、摘手術で寝たきりに、早期胃がんの手術ミスによって夫が死亡、子宮外妊娠を見落とされ、死にかけた、買いかけ切開ミスで、妻は子宮まで摘出された。2. 医局口座制こそ悪の根源。同書はまた、医者を乱味、乱量に向かわせる諸制度、すなわち医局口座制、自由開業医制、自由標榜制、出来高払い制、自家調剤制などの弊害について述べています。まず、医局口座制について、次のような事実を明らかにしています。医局制度はもともと100年も前の明治時代、当時の東京帝大が医科大学や大学病院にドイツから導入して作ったもので、これが徐々にヒエラルキー、つまり権力構造を形成していき、西洋医学の世紀が出来上がったのです。医局口座制が取り仕切る現在の研修医制度の下では、医大を卒業して医師免許をもらうと、研修医となって2年間の研修を受け、ほとんどが大学病院で研修する。その場合、複数の診療科を回って研修する制度を持つ医大はほとんどなく、内科なら内科、外科なら外科だけというように、単一診療科の中だけで研修を行う。したがって、耳鼻科のことしかわからない、あるいは、精神科のことしかわからないという医者ができてしまう。研修期間が終わっても、医局口座制は悪影響を及ぼす。教授が人事権と学位権を握っているからだ。人事権とは、院内において誰を助手として採用するか、誰を講師・助教授に昇進させるかという権限で、事実上教授の一存で決まる。教授はまた、関連病院への常勤医の派遣の権限も握っている。病院側には医者の選択権はほとんどないのが通例だ。医学博士の学位を医者に授与するのは教授会だが、教授たちは自分の部下が審査を受けるときに復習されるのを恐れてだろう。教授会による審査段階では、ほぼフリーパスで学位授与を認めてしまう。したがって、その前段階である、部下が学位審査を申請することを教授が認めるかどうかが鍵になり、教授はそれを餌にして部下に復従を迫るようになる。一体、医学博士という肩書きにどんな効能があるのだろうか。いろいろな博士号がある中でも、医学博士は最も簡単に取れる学位で、足の裏の米粒などと揶揄されている、取っても食えないけれど、取らないと気持ちが悪い。さらに、人事権と学位権を握る教授はそれだけでは満足しない。いずれ大きな学会を主催したい、退職後は大病院の院長職に就きたいなどの野望がある。それが達成されるかどうかの鍵は部下たちの挙げた業績にかかっている。業績とは研究論文のことで、研究成果を載せた医学誌の格が高いほど、論文の数が多いほど業績が評価される。患者を一生懸命見るより、ネズミや細胞を使った実験をする方が論文になるわけだ。当然医者は病棟に患者を訪ねるより、研究室にこもって実験に没頭しようとする。こうして大学病院では構造的に、優れた臨床能力を持った医者が育ちにくいのである。業績中心で教授を選ぶ傾向は、メスを振るう外科、整形外科、産婦人科などでも同様だ。日本では、ほとんど手術をした経験のない人間を、業績ゆえに外科系の教授にすることがよくある。ある大学病院では、乳がんの世界的権威を外科教授として呼び戻し、紹介された患者たちに胃がんや大腸がんの手術を始めた。内臓の手術に慣れていなかったため、不用意に血管を切って患者が死ぬなどのトラブルが続き、教授の手術の時は以降、血管外科の医者が待機するようになった。これではまるで、何とかに刃物だ。 自由開業意制や自由標榜制によって医師免許さえあれば自由に開業でき、自分がやろうと思う診療科目を勝手に決めることができる。その科目にどれくらい習熟しているかは問われない。例えば、小児の診療に全然携わったことがない整形外科医でも、小児科を標榜していいのである。出来高払い制や自家調剤制を悪用したり、健康の人に様々な検査をして病気を捏造し、山のように薬を処方して病人を作り出す、いわゆるレセプト病。その際、患者への売り値と仕入れ価格との薬価差益を利用して儲けようとする。いかがでしょうか。医療の世界では、こんな信じられないことが当たり前のように行われているのです。国民の多くはそのような事実があるなど知りようがありませんし、たとえそれを知ったからといって、どう事態に対処すればいいのか、これといってなすすべがありません。医療ミスへの反応が対岸の火事のごとく、切迫した危機感に欠けるのはそのためです。事実ほとんどの人は、医療過誤はごくわずかの医者、または病院の人為的なミスであって、医療制度全体や医療そのものに特に問題があるわけではない、という受け止め方をしています。したがって、まさか医学そのものや医学理論に問題があるなどとは、無双だにしないのではないでしょうか。西洋思想、文明への同型や、科学至上主義を旗印にした体制が一世紀も続いたことにより、医学、医療に対し信仰名と規制概念が出来上がってしまったためで、それはそれで仕方のないことかもしれません。ところが、兄はからんや、その規制概念はなんと、国民から莫大な利益を収奪することを企む陰謀のために、権力によって意図的に作り上げられたものだったのです。そもそものきっかけは、江戸幕府を一掃するために始まった戊辰戦争に遡ります。戦争の結果、多くの負傷者が出ましたが、この時、西洋医学の外科手術が負傷者の治療に大きな貢献をしました。その際立った技術と治療効果に目を見張った明治政府は、明治7年に医制、現在の医師法、医療法にあたるを制定公布し、長い歴史を持つ漢方医学、東洋医学に変えて、西洋医学を日本の主流医学として採用することを決定したのです。ところが、実は、西洋医学というのは、手術や医薬品による理科的治療に有効であっても、病気に対しては全くと言っていいほど無力なのです。まさか?と思われる法は次節以降お読みいただくとして、ここではとりあえず次のことを知ってください。まず病気の概念について、西洋医学はこれを正しく捉えていません。そもそも病気はなぜ発生するのか?この命題に対し、西洋医学は病原体を原因とする病気が因説をとっています。それは、病気をあたかも交通事故のように偶発的に起こるものと考える。つまり病気は、外的要因によって起こる不幸な出来事であり、悪と捉えるのです。だから悪を退治しようとして、手術や医薬品などによる攻撃的な処置をするわけですが、それでは病気は治らないのです。これに対して東洋医学は、病気は食べ物、行動、精神をすべてひっくるめた人間自身の生活環境の歪みに原因があるとします。つまり東洋医学は、西洋医学の病気が因説とは正反対の病気な因説を取るわけです。そして病気の症状は、生活環境の歪みを知らせるとともに、それが原因で起きる様々な体内の異常を元に戻そうとする自浄作用のあらは我と考えます。つまり病気というものは、体の恒常性を維持しようとする機能、ホメオスタシスの発現であり、そういう意味でむしろありがたいもの、すなわち善だと東洋医学は考えるわけです。その上で東洋医学は、そういった自浄作用の一時的な症状はそのままにしておいて、生活習慣による体内環境の歪みを是正しつつ、自浄能力、自然治癒力とも言うをさらに増強するような手段を取ります。そしてその手段は、西洋医学の攻撃型とは対照的に、穏やかで長期的、総合的で全体的です。この東洋医学の病気対処法は、ややもすると生ぬるいと思われがちですが、病気を安全に治癒させるにはこれ以外の方法はないのです。西洋医学の攻撃的な手段では、癌どころか風邪一つ治らない現実がそのことをはっきり物語っています。こういったことから、西洋医学によって病気を治すと考えたことは当初から誤った判断であり、明治政府が下した医療政策の決断は軽率すぎたのではないでしょうか。辞書を引くと、医療の医は病気を治療することとありますが、この定義は間違っていると思います。なぜなら病気は治療するものではなく、その原因となっている悪条件を除去することにより、病気そのものが自然治癒していくものだからです。したがって、医は、病気を自然に治癒させるための処置を施すこと、と是正する必要があります。こうして明治維新以降、歴代政府は西洋医学主流の医療政策を固守してきたわけですが、もしかするとその意図の背後に、西洋医学の特徴、血管を都合よく利用すればいいという陰謀がいつとはなく画策された経緯があったのでは、と疑わざるを得ません。なぜならそうすることによって、国が膨大な利益を確保し得ると考えたことは容易に推察できるからです。いずれにせよ、とにかく国は西洋医学を正統医学と決定し、 それを今日までずっと継続してきました。その過程で、国民に西洋医学の矛盾やそれを擁護する政策を看破されないよう、医療を聖域化したり、様々な隠蔽工作を行ってきた。いや、今もそれを続けている。まさに周知の通りです。薬害肝炎問題などはその典型例で、陰謀が露見することを恐れ、事件発覚後、迅速な措置を故意に怠った結果に他なりません。この問題の根本的な解決は、まず不可能と見るべきではないでしょうか。さて、その西洋医学には、実は、というより案の定、医学知識の根幹をなす基礎理論に重大な誤りがあります。4節、5節、6節参照。しかしながら、国と医学界は共謀してその誤りを黙認してきたため、それに論拠して行われる医療がどうなろうと、我関知せずを貫き通すしかありません。一方、医学者らも、誤った理論の辻褄を無理やり合わせようと、嘘の上塗りがごとき修正や捏造を繰り返し、そうして次々に派生していく理論は、臨床医療に応用不能な空論と化してしまっています。そこへ学会内の派閥や縄張り慣習が介入してきて、複雑な理論の細分化、専門化が行われ、医学界が大混乱に陥っているのが現状です。テレビの健康・医療関係の番組に登場する医者たちが点でバラバラなことを喋っているのも、そういった現状を反映してのことと思われます。医療ミスは言うに及ばず、慢性疾患の激増に対する無意無策ぶり、まるで効果の上がらない治療法への固執、無益で抽象的な病理論の乱立、臨床知識・技術を軽視する医学教育、こうした現代医学が抱えるあらゆる問題が、この医学の基礎理論の誤りに端を発していると私は確信しています。では、そもそも、その誤りはなぜ、またどのように生じてきたのか？これは誰が抱いても不思議ではない当然の疑問であるべきものを、現代医療を批判する数少ない医者や医学者、また医学評論家やジャーナリストの中にも、そうした疑問を提起して、はっきり誤りであると表立って断言する人がいないのです。実は、この問題を追求するのがこの章の私の目的なのですが、私は、医学理論の誤りは近代科学、すなわちニュートン物理学の発展の過程で、むしろ必然的に生み出されたのではないかと考えています。科学を目覚ましく発達させた西洋合理思想が医学にどのような影響を及ぼしたのか、そのいきさつを探るため、ここでしばらく科学史の縮図を概観してみたいと思います。3. 西洋科学思想の行き詰まり、近代科学はガリレオ、ベーコン、デカルト、ニュートンらによって確立されました。地動説の支持者として有名なガリレオは観察だけでなく、実験と数値測定を研究手段として導入し、ベーコンは機能法を、デカルトは解析幾何学をそれぞれ創始して科学の方論を定着させ、万有引力の法則を発見したニュートンは、それらの業績を総合して力学の一大体系を築きました。このニュートン力学の完成を機に、科学は目覚ましい発展を遂げることになります。新しい発明や発見が相次ぎ、それらが産業界で実用化され、やがて産業革命が起こって、蒸気機関や電気の利用によって人々の生活は劇的に便利で豊かなものになっていきました。依頼科学は文明社会において不動の地位を占め、科学は絶対で万能であるという科学至上主義が世界を風靡し、広く人々の人生観になったわけです。近代科学が生まれた当初、科学者は自然界を意識と物質の両面から探求していました。例えばデカルトは意識も物質も神が創造したと考え、人間の霊魂の存在さえ信じていました。ベーコンも同様に神の存在を認め、人間が自然を支配し征服することによってその幸福に寄与できる。したがって、科学とその発展は神の意志に背くものではないと考えていたのです。しかし数学者であり、が思う、ゆえにガーリといった哲学者でもあったデカルトは、生来の懐疑的精神から思考の合理性を重視し、自然現象をすべて疑い、後に残った明晰なものだけを真実と認めていました。その過程でデカルトは、意識と物質の世界を明確に区別するようになったのです。デカルトの影響を受けた他の科学者たちもこの考え方に共鳴して追随しましたが、対象をいろいろ研究するうち、科学的手法に馴染まない意識の世界は次第に置き去りにされ、物質世界だけが研究の対象とされるという経過をたどりました。意識の世界はその後、心理学や倫理学の社会科学として扱われるようになり、自然科学の研究対象からついに外されてしまいました。これがその後の科学の発展に大きな問題を内包させることになります。実はこの時、つまりデカルトが自然を意識と物質に分割したことによって、科学のパラダイム、枠組みは決定されたと考えられます。こうしてあくまで思考の合理性を徹底したデカルトは、ヘーゲルの弁証法に由来する要素分割還元主義、または二元論と呼ばれる哲学的科学的手法を編み出すに至りました。それはまず、複雑な現象を要素別に細かく分ける、次に分けたものからわずかでも疑わしいもの、客観的ではないもの、数値に表せないものを除く、そうして最後に残ったものだけを研究し再統合するという手法です。 果たしてこれが科学の一大発展をもたらし、その結果科学者は、物質世界は精巧な機械の集合体に過ぎず、人間を含む全ての生物は自動機械であると考えるようになり、自然界の仕組みを分析、研究する哲学思想として科学者に深く根付いていったのです。この要素分割還元主義、機械論的世界観が、分野を問わず現代科学に広く受け継がれている考え方であり、物事を全て合理的に判断する基準とされているものです。つまりこの考え方こそ、今日多くの科学者が信奉し追従する西洋思想の真髄に他なりません。ところが20世紀の初頭、量子力学というそれまでの科学常識を根底から覆す科学理論が登場してきて、この世の万物は波動空間から生じる幻影に過ぎず、人間が知覚する物質世界は実在のものではないと主張し始めました。ボア、ハイゼンベルグ、シュレジンガーなどによって精密な実験観察が繰り返され、そうして得られた多くの観測データから、なんと物質は物質ではないことが分かり、従ってこの世界を機械論、科学的手法で解明することは不可能であると結論付けたのです。詳しくは別途第7章に。この量子力学の主張はアインシュタインによって非科学的であると非難され、相対理論、ニュートン力学、マックスウェル電磁気学など、それまでの全物理学体系の学者と長い論争が続きました。しかし1927年、当時の世界的に著名な科学者が集まり、理論より現象を優先すべきとしたコペンハーゲン解釈、それを追認した1964年のベルの定理を経て、1982年のフランスのアラン・アスペ、1986年のイギリスのハンス・クライン・ポッペンの見事な実験によって、量子力学の主張及びその予言が全く正しいことが確認されたのです。現実は人間の意識が想像するものである。この世はバーチャルリアリティというのが、量子力学理論の最終的な結論です。私たちは、自然界の事象は自分が意識しようとしまいと、現実に実在していると思っています。しかし、実は、それらは全て人間の意識が作り出した幻覚であって、人の意識を離れて客観的、局所的に存在するものではないと量子力学は主張しているわけです。つまり、これは、わかりやすい例えで言えば、誰も見ていないときは、そこに月は存在しないというのと同じで、私たちの常識ではとても理解し難い概念です。しかし、驚くなかれ、この量子力学の主張は、波束の収縮、波動関数の崩壊などと呼ばれるミクロ世界の実相を解明した結果であり、自然界に同時的、非局所的に広がっている無数の超微粒子、原子核以下のレベルの波の束が、人が見る、観察するという行為によって波から声と変化する現象として、いくつもの精緻極まる実験によってすでに立証済みの事実なのです。要するに、人に見られるまでは宇宙全体に遍満している波動が、人が見た途端消滅して個々の粒子、原子のレベルにまとまり、物質として実体化するというのですが、この意味がお分かりでしょうか。この現象を、量子飛躍ともいい、その難解さを平易な例えで説明した有名な、シュレジンガーの猫のパラドックスは、人間が観察するという意識と行為がなければ、この世は存在しないと考えざるを得ないと論証しています。つまり、人間が研究しようとして、観察するという行為そのものが、実は自然を究明しているのではなく、想念によって客観的な実在を作り出しているというわけですが、もしそれが本当だとすると、従来のような科学的研究は全く無意味になってしまうわけで、アインシュタインが非科学的と非難したゆえんもこの点にあります。しかしながら、この量子論が言う世界観は相対性理論やビッグバン理論のような単なる仮説と違い、ミクロの物質、光子や電子などを使って実際に行った実験検証から得られたものであり、しかもそれによる予言は、これまで一度でさえ外れたことはありません。このことをぜひご記憶ください。従来の科学は、現然と実在する自然界を客観的な対象として研究するのが基本姿勢であり、科学者の誰一人として、研究者自身が対象の一部でもあり、その研究者の意識が対象に影響を与え、これを変化させるなどとはよもや無相だにしなかったのです。当然のことながら、量子力学の登場から90年も経った現在でも、科学者の大多数は従来の科学常識を根底から覆すこの破天荒な理論に困惑し、苦悩しています。しかし、その一方で、宇宙の構造、重力、万有引力の正体、素粒子の振る舞い、常温核融合、高温超伝導、再現象など、従来の科学では今なお説明できない現象が数えきれないほどあり、科学者はもはや、絶望的な幻想の淵に立たされているというのが実情です。このジレンマから抜け出すには、現代科学からの思い切ったパラダイムシフトが不可欠ですが、伝統に固執したり、自分たちの立場を存亡の危機にさらしたくない科学者が多いことから、それは容易なことではありません。しかしながら、アスペなどの実験により物質の客観性、物質は観測者に対しそれぞれ局所的に存在するが否定されてしまった以上、比較的近未来にパラダイムシフトが達成される可能性は高いとも言えます。その時になって初めて、伝統科学の土台をなす、ニュートン力学や 近年革新的とされてきた相対性理論さえも忘却の彼方に葬り去られ、ブートストラップ理論で明らかにされた一元的で包括的な科学が到来することになります。ブートストラップ理論とは、物質は実在するものではなく、ただ素粒子間の関係性のみが存在するだけである。この世界で生じるあらゆる現象の全体と部分は対等、平等であるというものです。アメリカの核物理学者フリッチョフ・カプラは、この次世代科学は東洋の神秘主義、仏教思想に通ずるものであると述べています。科学は長い間、人間は脳、つまりコンピューターのようなもので思考すると考えてきましたが、そうではなく、心というプログラマーが別に存在し、それが脳を操っているということ、そしてこの世の実態は私たちの意識と無関係に形成されているのではなく、いわば人間の精神、すなわち心とその自覚が存在を作り上げていることなどが、量子力学によって証明されつつあるのです。科学者でもない私には、量子力学の現状についてこれ以上詳しくご説明できませんが、少なくとも次のことは明らかではないかと思います。脳の働きについては、現代科学でもかなり多くのことが解明されていますが、その最重要機能である思考、意識となると、ほとんど何もわかっていないのが現状です。それもそのはずで、そもそも意識とか生命現象というものはいわば形而上の問題、つまり目に見える形を超越したものの、本質というか、存在の根本原理に関わることであり、形而下の現象のみを対象とする機械論では、所詮解明は無理というものです。この世の真羅万象をすべて生命現象と捉え、それらが人間の心、つまり意識によって生み出されるとする量子力学は、現代科学をその矛盾と混迷から救い出してくれるものとはならないでしょうか。この説では現代科学の問題点を追求しようとして、図らずも量子力学という難解な分野に足を踏み入れてしまいました。本来の私の意図をわかりやすくご理解いただくため、科学的なものの考え方が現代の私たちの生活にどう関わっているかということについて、森下博士が頑蓄のあるご意見を述べておられますので、それを一部ご紹介してこの説を終わります。ヨーロッパ人というのは、一言で言いますと、人間が一番偉いのであるという考え方です。そして、人間のより良き生活のために自然を寄与させるという、そういう発想で、自然に対立する考え方を根本的に持っているわけです。そういう二元論的な発想が、ヨーロッパ思想の中に根本的にあるわけです。その上に乗っかって今の科学が生まれ、そしてその中の一部分として医学が発達してきたというところに、大きな問題があるわけです。やはり、そういう意味においては、東洋的なもっと一元的なものの考え方ですね。我々は自然の中で生かされている。自然の中の一員で構成因子であるという発想で、もっと人間自体が謙虚になる必要がある。我々は生かされているんだという発想が、新しいこれからの文明の底辺をなす思想でなければならないのではないでしょうか。下線は引用者。我々にとって一番大事なものは何かというと、一番大事なものはもともとただなんですよね。人間生活にとって、というよりは、我々の生命にとって一番大切なものは、例えば空気がそうですね。太陽の光もそうです。水もそうです。これがなければ我々は生きることができない。今、都市生活をするために、水道は料金なんか持って行かれたりしてるけど、あれはちょっとインチキでしてね。本来は大自然がタダで与えてくれている。土というものもそうだろうと思う。ですから人間にとって、我々にとって、本当に生命を支える絶対的に不可欠な存在、要因というものは、大自然が我々にタダで与えてくれているものです。大体、金をたくさん払わなければ得られないなんてものは、大したものではないわけです。そんなものは、我々の生命にとっては、あってもなくてもいいようなものです。高級住宅にしても、車にしたって、素晴らしいテレビにしてもそうですね。宇宙旅行のロケットなんて、あんな膨大な金を使って、あんなものおそらく何の役にも立たないと、私は思うんですが、金をかければかけるほど、ダメなものしか手に入らないような社会が出来上がってしまった。これはとても大きな問題だ。それから、もう一つ大事なことは、我々は目に見えるものだけを対象として、我々はというよりは、今の科学はですね。目に見えるものだけを対象として、そして目に見えないものは、これは計算ができないからといって、あまり重要ではないということで一応排除してきたんですね。そういう機械文明的な、物質文明的なありほうそのものがやはり問題であります。下線は引用者。冒頭に申し上げたように、人間も自然界の一員だから、謙虚におごりを捨てなければいけない。人類がこのまま突っ走っていくと、コンピューターがいくらできても、それでは天気予報が当たるかというと、コンピューターでは当たらない。ロボットがいくらできても、台風を止めることもできない。地震だって止めることができない。バイオテクノロジーというのも、生物工学というのはお化けみたいのキュウリやスイカや、そんなものをどんどん作っていっていいのか、と。これは僕は自然に逆らっていると思うんですね。 やっぱり、それは、しっぺ返しが来ると思うんですよ。天罰的年になるときは、もうすでに遅いわけですね。自然に学ぶ健康法より。医学定説を覆した千島菊夫。血液は消化された食べ物から、腸の絨毛組織で作られる。定説の骨髄造血説は明らかな誤り、体細胞は分裂ではなく、赤血球が融合、分化して増殖する。生体の健康状態では細胞分裂は起こらない。千島博士の警告、現代医学による医療ミス、薬害、難病に対する無策ぶりは、人体の生理構造についての、この明白な事実を無視した結果である。もしこのまま放置すれば、国民は医療の犠牲となり、その命と健康が重大な危機に瀕することは必至である。医師や医療関係者はもとより、ご自分の健康に特に関心がある方々は、医学迷信、薬迷信の洗脳から自らを解放し、千島理論をぜひ毎日の生活で実践なさってください。千島博士は、なんと半世紀に及ぶ緻密な観察と実験を繰り返し、それを集大成した、革新の生命医学全集、全11巻5550ページは1972年に出版された。この業績に対し、昭和天皇は同書の憲本を要望され、聖護勲等瑞宝章が授与されている。もちろん、千島理論は世界の学会に知られており、その絶大な賛同者、支持者の中には、癌細胞研究の世界的権威、パリ大学アルベルン教授、血液学者ステファノポリ博士、モスクワ大学オパーリン教授など、超一流の科学者たちがいるのだ。しかし、現代医学は、伝統理論固執の立場から、未だに千島理論を容認していない。本当にこのまま、誤った定説に基づいて行われる医療を許しておいていいのだろうか。千島博士、革新生命医学理論より、医学は言うまでもなく、生命を扱う学問です。だとすると、前説でお分かりのように、目に見えるものだけを対象にして、要素別に分割する機械論的世界観は、医学の研究には通用しないことになります。なぜなら、生命現象は刻々と流動変化するものであり、部分的、固定的に捉えることはできないからです。これは医学の根本思想に関わる重要な問題であるにもかかわらず、医学は科学的、すなわち機械的な思考法に陥ったままで、未だにこの問題をはっきりさせていません。例えば、1859年に発表された、フィルヒオの細胞理論と呼ばれる理論は機械論の典型とも言うべきものです。それを現代医学は医学定説として承認し、なんと一世紀もの間医学、医療の世界を支配し続けています。科学が進歩する一方で医学が多くの問題を抱えるようになったのは、両者の異質性に気づかず、むしろ同一視するところにその根本原因があると思われるのです。では、フィルヒオ理論とはどういうものか、その骨子をまず確認しておきます。一つの細胞が二つに分裂し、さらにそれが四つに分かれる。すべての生命体は細胞のみで構成される。生命の最小単位は細胞である。おそらくお気づきの通り、これが体細胞は細胞分裂によって増殖するというあまりにも有名な説で、とっくの昔から世界中の人々の常識となっているものです。もしこれが間違いだったと言われたら、おそらく皆さんは、そんなバカな、と言って一生に伏されるのではないでしょうか。しかし驚くべきことに、これらはすべて嘘であり、フィルヒオ理論は完全に間違いであると主張する学者が現れました。その人こそ、血球分化説と呼ばれる学説を唱えて一大センセーションを巻き起こした、日本人の小千島菊夫博士という生物学者、医学者です。と言っても、ほとんどの方は、そんな説など聞いたことも、いや千島菊夫という名前すらご存じないのではないかと思います。実を言うと、その千島博士もご多分に漏れず、細胞分裂説を率直に受け入れ、これをずっと信じていた学者の一人でした。ところが、1940年、九州帝大の農学部畜産学研究室で、鶏の卵を使って胚子の発生を研究する観察を行っていたとき、博士はとんでもない発見をしてしまったのです。いつものように丹念に標本作りをし、極めて緻密な観察を繰り返していたところ、博士は、まず最初に卵黄球が赤血球に分化、変化し、やがてその赤血球が次々と生殖細胞になっていく鮮やかな光景を目の当たりにしました。それは博士にとって腰が抜けるほど衝撃的な経験でしたが、観察自体に問題があるはずがなく、博士はその時の実感を自分の目と頭がおかしくなったのではないかと思った、とあと年10回しています。それまでの医学、生物学では、細胞は細胞からというフィルヒオ理論を継承して、細胞は細胞以外のものから生まれない、つまり分裂によって増えていくというのが常識であり、博士も、まさか赤血球が細胞になるとは全く予想だにしなかったわけです。しかし、博士はそれ以降も粘り強く、数百回も同じ観察を繰り返した結果、もはや自分自身を疑う根拠は何一つありませんでした。こうして博士は、フィルヒオ理論と完全に対立する次の事実を確信するに至りました。細胞は分裂ではなく、赤血球の融合化性、血球分化によって増えていく。 細胞構造を持たない組織はたくさんある。脂肪組織、横毛筋組織、結合組織、抗組織など。細胞が壊れても生命は存在する。しかしながら、博士がその膨大な観察研究結果を論文に仕上げ、在籍する九州大学に提出し、1947年、学位請求をする段階で、あまりにも非常識な内容と言われ、様々な中小誹謗の敵になったことから、学会承認の前提となるべき教授会による審査報告もなされませんでした。結局、論文は10年間も放置されたまま、学位取得どころか、日本では完全に無視され、日の目を見ることはなかったのです。論文提出から十数年後、博士は九州大学を辞職し、郷里近くの岐阜大学で農学部教授を務めたり、教育学部生物科で研究に没頭するなど日の当たらない遍歴がありましたが、その間もずっと実験を繰り返し、自説が間違っていなかったことを何度も確認しています。そういった時代の1961年、博士は経大学部発行の英文雑誌に、癌細胞の起源と題する論文を投稿しました。すると数年後の1965年、この論文が偶然にも博士と全く同じ研究をしていた癌細胞研究の世界的権威パリ大学アル・ペルン教授や血液学者のステファノポリー博士らの目に留まることとなりました。そしてそれが縁で、血球分化説は自身も博士の先駆的業績であったことをアル・ペルン教授らが知るや、その説に全面の賛同と支持を表明するに至って、千島喜久夫という名前は一躍世界を駆け巡りました。こうして世界の学会は一時騒然となったのですが、どうしたことか、まるで線香花火のようにあっという間に騒ぎは立ち消えになってしまいました。それは一体、なぜだったのでしょうか。おそらく考えられるのは、医療産業による口封じ、隠蔽工作が行われた可能性です。どういうことかというと、フィルヒオの細胞分裂理論によれば、例えば、癌細胞も当然、分裂、増殖するということになり、これを阻止するには、癌下の疑われる部位の細胞をできるだけ早期に、根こそぎ取り除けばいいという理屈になります。この考え方が合理的、科学的であるとされ、それに基づいてこれまで開発されてきたのが、今や世界の医学常識となった医療手段、すなわち抗がん剤、放射線、外科手術といった安定したリピート商業利益を生む治療法です。つまりフィルヒオ理論こそ、医療機関、医学界、巨大産学共同体にとって願ってもないありがたい理論だったのです。何しろそのおかげで、日本だけでも年間数兆円という巨額の利益が約束されているのですから、まさに金の卵のようなフィルヒオ理論を否定し、同時に現代医学の存立を脅かす千島理論は、どうしても認めるわけにはいかないのです。それにもし、フィルヒオ理論が誤りであることが一般に知れ渡ると、過去100年以上も誤った治療を続けてきた国や医学界の信頼の失墜につながり、ひいては国民に莫大な賠償責任を負わされることになるでしょう。そうなれば、医療従事者、医者、看護師、技術士など、医療機関や医療産業、その関連企業で働く社員の失業保障問題、それら企業のスポンサリングで成り立つ全メディアの死活問題になることは必至であり、国の経済が大混乱に陥ってしまうわけです。何が何でも、そうした事態を避けたい事情はわからないでもありませんが、だからといって、誤った理論に基づく治療法が原因で、がん患者だけでも年間25万人が現実に命を奪われ、さらに数十万という人々が死亡よりもっと残酷な障害を負わされる不条理を放置していいわけがありません。心理学者ユングによれば、人間一人の命は潜在意識のレベルで万人の命とつながっていると言います。その意味で私としては、集合的無意識下にある人間の良心は、利益追求のためには人命軽視もやむなしという、利己的で卑劣な特権意識の横暴をいつまでも許せるはずはないと信じています。国民の命を守るべき立場にある国や医学界は、もし千島学説の正当性を理解しているなら、博士が医療の大元凶と指摘するフィルヒオ理論を追放し、千島学説を公認、導入すべきであると思います。では、果たして千島博士の観察と結論に間違いはないのか、それを次に詳しく見ていきます。まず、生体、人体のごく普通の生命維持の状況下で、体細胞が分裂によって増えていく現象を目撃したり、確認した人は世界で誰一人としていません。フィルヒオを含め、細胞分裂を見たと主張する学者たちは、平常時ではなく、極めて異常な状況下における細胞の特異な振る舞いを正常で当たり前の営みと勘違いしていたのです。細胞は大変デリケートで、気圧、温度、光、湿度の急激な変化や、飢餓や断食による栄養分の極端な不足など、体内の環境条件が激変すると敏感に反応して、異常な活動を始めることはよく知られています。まして、細胞だけを人体から切り離し、そこに強い光線を照射して顕微鏡下で観察するなど不自然な状況に置かれると、それこそ不自然な、平常時にはありえない現象を見せるのです。このように生体が危機に瀕した際、体のどこか一部で細胞分裂が見られることは、千島博士も事実として認めています。 しかし、これは異常事態に直面した。いわば、生命のフェールセーフ、安全維持機能現象とでも言うべきもので、本来の細胞形成、増殖の姿ではありません。明らかに、フィル表は、断続的、断片的に観察したものを正確に判断し、それが普遍の事実であると錯覚したのだと思われます。また、幸いか不幸か、これが理論提唱されたのが科学の大発展の真っ只中だったことから、極めて合理的との評価を受け、すんなり承認されたという背景があります。一方、千島博士は、九州帝大の恩師である丹下教授の助手として、鶏廃止の泌尿生殖器官の組織発生というテーマを与えられ、その研究に全力を注いでいました。鶏の卵を観察して、原生殖細胞がどのように発生するのか、その起源を解明しようというものです。こうした研究では、それまでの学者は中腎、すなわち胚子の腎臓から、胚子の睾丸や卵巣だけを切り離して標本を作成するのが一般的だったのが、博士は常々、中腎と生殖腺を一緒にした標本を作成していました。この研究では、卵内に発生する胚子を孵卵3日目、4日目頃から調べなければならず、中腎は生殖腺にしっかり結合していて、切り離すことはほとんど不可能でした。それで博士は発生の初めから孵化する当日まで、いつも両者を一緒にして標本を作ったというわけです。中腎と生殖腺が結合した標本を1ヶ月ほど見続けているうち、博士はこの両者の間に境はなく、連続的であることに気がつきました。そればかりでなく、さらにその限界領域では、血管外に出た赤血球が無数にあり、しかもそれが生殖細胞やその他の細胞に移り変わっていく姿をはっきりと確認したのです。また、これらの観察中、博士はそれまで謎とされていた1日に 40cc、2000億個もの赤血球が消滅する現象の真相や、毛細血管の先端は開放型であるなど、意外な事実まで発見することになりました。なお、ここでご説明した、血球分化説、細胞新生説とも言うが生まれる前提として博士の超造血の発見がありますが、それについては次節以下で取り上げることにします。細胞は血液から作られるという千島博士の血球分化説は、現代のがん治療の矛盾を見事についています。つまり、がん細胞が見つかり、それを根こそぎ切除しても、がんという病気そのものが治るわけではない。したがって、そういう短絡で無謀な処置をする根拠は何もない。その虚しさを明確に示しているのです。すなわち、千島学説に従えば、がん発生の原因は血液の汚れであり、血液の正常を改善しない限り、がん細胞は全身的に出現する可能性があるとなります。それに、がん細胞は分裂増殖しないから、早急に切除する必要はなく、むしろ、ゆっくり時間をかけて、血液劣化の原因となる食の誤りを是正すれば良いとなるわけです。体に大きなダメージを与えておきながら、その後も再発の恐れを除去できない。再発すればまた同じことを繰り返す。その間ずっと患者は拷問のような苦痛を強いられ、挙句の果てにその命まで奪われてしまう現実を見れば、そういった処置が論拠するフィル表理論がいかに間違っているか、あまりにも明白ではないでしょうか。詳細は第6章を参照。千島学説を不自然とする世界、特に医学界は、真理はしばしば少数意見とともにあるという湯川秀樹博士の言葉や、科学の本当の進歩は既存の学説を覆したり、修正していくことにあるという歴史の教訓を謙虚に受け止めるべきです。千島博士の経歴について、次のサイトもご参考になさってください。ところで、フィル・ヒョーが細胞理論を発表して間もなく、メンデルとモルガンが遺伝理論を発表しました。一般的にこちらの方がよく知られているため、おそらく皆さんもご存知かと思いますが、遺伝理論とは、細胞核に染色体があり、その染色体の中に遺伝子があって、それによって遺伝の基本的なパターンがあらかじめ決定されているというものです。つまり遺伝理論は、細胞分裂を中心とするフィル表理論を土台に発展させた考え方で、本質的に生命は変わらないという固定観念です。なぜかというと、一つの細胞が全く同じ二つの細胞に分裂し、それを繰り返すことで細胞は増殖する、その遺伝を決定づけるのが遺伝子だということで、とどのつまり元の遺伝子が変わらない限り、変わった形質が途中から発生することはないと断定するからです。例えば、癌などの難病が、親から受け継いだ遺伝だから、どうしようもない、治らないと考えるなど、この固定観念は医学常識や病気治療に決定的とも言える影響を与え、医療が行き詰まる大きな原因になっています。しかし、生命の源は、細胞レベルを超えていることだけは間違いないと思われます。エレクトロニクスなど観測技術の進歩によって、近年ミクロ世界のことがかなり分かってきました。それによると、生命の源は細胞を新生させる血液、ホルモンや酵素、神経伝達化学物質など、細胞よりはるかに微小な超ミクロ物質の中に存在するものと考えられるのです。そうすると、生命体、平たく言えば生命はどこにでも存在しうるということで、細胞を生命の起源と決めつけたフィル表理論では、生命現象の因果関係は説明できないことになります。 聴覚美の様々な要素が絶えず流動変化を繰り返し、細胞は元より遺伝子さえも不変ではない。これが最新の技術が明らかにした生命体における生理構造の実態です。つい最近、血液の中にソマジットと呼ばれる謎の生命体が発見され、それが DNA を支配しているのではないかと推測されている。実際の話、例えば肉体上も性格上からも、親とは全く異なる形質を受け継ぐ子供が生まれたり、同じ人間でも一代で様々な形質を持つなど、固定観念では説明できないことは多々あります。現在の遺伝学、医学はそうした異なる形質が出現するたび、未だにドブリンスの突然変異説を持ち出してきて、因果関係の説明を回避、拒否しています。このように、現代医学が執拗に肯定する生命普遍説は明らかに近代科学、つまりニュートン力学の機械論的世界観の影響を強く受けたものであり、その固定的、分析的、直線的、不可逆的、非中立的な思考法では、生命の営みを正しく捉えることは不可能なのです。つまるところ、現代医学の正体は、人体を機械の寄せ集めのように考え、細胞をその究極の部品とみなす機械論的分割思想の産物であり、生命を扱う学問としていかにとんでもない錯覚であるか、お分かりいただけたのではないでしょうか。果たして、その機械論的思考の特色は、病気に対する現代医療の対処法や診療行為にはっきり浮き彫りにされています。すなわち、癌、糖尿病などの慢性病や二皮腹病などの難病は治らないと考える、癌細胞は無限に増殖する直線的、不可逆的、風邪、アトピー、SARS、肝炎などの原因を病原体によるものとする、病気は偶然に起こる偶発的、組織や細胞、血液、血圧、尿、大便など、様々な検査を個別にする、部分的な現象に固執する局所的、分析的、病気そのものではなく、病気のシグナルに過ぎない症状を病気と断定する、病名を独断で決める非中立的、病気の原因が分からず、生体へのダメージを無視する処置を取る、薬、放射線、手術に依存する対処法が攻撃的、このように、フィルヒオやメンデル・モルガンの理論を金科玉状とする現代医学は、実際は流動的、循環的、可逆的、全体的、統合的、なおかつ必然的である生命現象をまるで正反対の概念で捉えている状況がお分かりだと思います。科学では生命はわからないと主張する森下博士は、生命の世界に対する科学的思考の矛盾について、次のように説明しておられます。自然医学の基礎より、西洋思想の土台となっている二元論というものは、物理の世界では大変重宝な考え方である。車やロケットなど機械を扱う分野で役に立つ。そういう世界では、この分析的、直線的、不可逆的、非中立的な考え方で十分通用する。しかし、生命の世界はこの考え方ではダメだ。生命の世界は、機械のそれとはまるっきり反対のものだからだ。生命現象の本質は一言で言うと波動であり、螺旋である。生命の世界には直線も直角も存在しない。また生命の世界においては、すべては可逆的である。例えば病気になっても、しかるべき処置を施せば必ず、治るという現象が生じる。治るということは、元へ戻るということで、すなわち、可逆ということである。よく、今の医学は、特定の慢性病に対して、不治の病とか、絶対に治らないなどと言うが、それこそまさに西洋思想なのだ。頭が痛いとか、下痢をしたというような症状に対しては、大抵、一過性で終わることから、さすがの現代医学も、治ると考えているが、二皮腹病とか、癌などの難病に対しては、彼らは、治らないと考えている。いろいろと理屈はつけるが、基本線としては、治らないという考え方を据えている。一度病気になったら治らない。この直線的思考こそ西洋思想の真骨頂だ。けれども実際には決してそんなことはない。生きている限り、言い換えれば生命現象が存在する限り、必ず元に戻りうる。条件さえ整えば、病気は必ず治るものだ。癌も例外ではない。この元へ戻るということが生命現象の最大の特徴である。にもかかわらず、現代の医学者自身が西洋思想にかぶれてしまっていて、直線的で不可逆的な考え方をしているから、この病気はもうダメですよなどということを平気で言うのである。これは実に重大な間違いである。どんな重症な癌の場合でも、生きている限り必ず治るチャンスがあるということを、私は口が酸っぱくなるほど患者さんに話している。フィルヒオ理論に戻って、この理論では一番元になる細胞がどこから、どのようにして生まれたのかが説明できません。ところが、最初の細胞がどのようにできるのか、生命の発生に関わるこの重要な現象を捉え、画期的な考え方を提示した学者がいたのです。それについて、再び森下博士の自然医学の基礎から一部を参照してご紹介します。5. 生きた